Podcasting program. Internet radio.
JF4XM podcast.
JF4XM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。
この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース、3月13日です。皆さん、万事ましてみっつぁんです。
そしてすきちゃんは間もなくお家に到着しますが、とりあえずオープニングほど私が一人で収録を始めております。本編からはすきちゃん参加になりますけどもね。はい、先週の金曜日収録をお休みをさせていただきまして、ご迷惑をおかけしました。無事大阪から戻ってきましたが、この話はまたすきちゃんとね一緒にねしようかなと思ってます。まあ大体我々2人が動くと何かが起こるというねジンクスがあるんですが、今回はねそんなに思ったほどのトラブルはなかったかなと。細かいのはいっぱいありますよ大きなトラブルはなかったかなという気はしてますけどもね。はい、まあそれに関するお話はまあ後ほどということでしたいと思います。まあ今日というかその関西行ってた時はね非常に天気良かったんですが、またなんか天気崩れてきましたね。今日は13日ですけど、15日、明日、明後日はまた冬型の気圧配置になるみたいで、関東では雪の可能性、東北では内陸で大雪の恐れがあるということだそうですね。また日本海側と太平洋側に低気圧ができて、それに挟まれる感じということみたいですけどね。なんかぬくなったり暖かくなったり、体がねおかしくなるような感じもしますけども、皆さん体調には十分気をつけていただきたいと思いますよ。14日火曜日夜は東北を中心に、雨雪や風が強まり、関東でも15日水曜日早朝にかけて一時的に雪になる可能性が出てきていますということだそうですね。14日火曜日は日本海にある低気圧と前線が北陸から東北に接近、これとは別の低気圧が15日水曜日にかけて日本の東海上で発達しますと。この2つの低気圧と前線の影響により東北や関東を中心に傘の出番となり風も強くなりますと。そして15日水曜日には北関東を中心に雨の予報ですが、日本の東海上で発達する低気圧が冷たい空気を引き込みますと。で、この冷たい空気が入りやすい千葉県や茨城では15日水曜日未明から早朝にかけて一時的に雪が降る可能性がありますということですね。はい、まあ交通機関が乱れるほどのね雪にはならないようですね。芝生がまあうっすらと白くなる程度の雪ではないかというね今のところ予想ではありますけどもね。 はい、まあもしかしたら交通機関ちょっと量が多いと乱れる可能性もあるかもしれませんのでね、明日明後日の15日出勤される方は、それなりの準備をしておいた方がいいかもしれませんね。はい、それでは本編の方へ行ってみたいと思います。それでは本編の方行きたいと思いますが、その前にスキちゃんお帰りなさい。
お帰りなさい。
お帰りなさい。
ようこそ島根。
お帰りなさい。
ただいま。
はい、珍道中のお話はまた後ほどということで。
ほうほう。
ま今回あんまし珍道中になってないような気もしますけどね。
もうわりかしね、最後の最後でちょっと落とし穴があったけどね。
うん。はい、それでは本編の方へ先行きたいと思いますよ。
はい、
まず最初はポケモンニュースから行きたいと思いますが、携帯ウォッチにあった記事です。ポケモンコラボのモバイルバッテリーが自主回収、異常発熱、発煙の恐れということだそうです。ポケモン社とニアバイダイレクトジャパンはポケモンセンターなどで販売されていたモバイルバッテリー2製品を自主回収すると発表しました。製造工程の不備により異常発熱発煙を生じる個体が発見されたとしていますということですね。該当製品はポケモンモバイルバッテリー RAV パワー1050mAh ピカチュウとポケモンモバイルバッテリー RAV パワー1050mAh モンスターボール種類だそうですね。ピカチュウの顔やモンスターボールが本体に大きくデザインされている、モバイルバッテリーということだそうです。これらの製品は、ポケモンセンターポケモンストアと EC サイトのポケモンセンターオンラインと amazon.co.jp 内のストアで2016年9月16日から2017年2月13日に販売されたものが対象となりますと。
ああ、買わんでよかった。
で、これ購入している方は直ちに使用中止してくださいと。商品回収に応じたユーザーには、代金を返金しますということだそうですので、もしお持ちの方は今すぐ使用を中止してくださいということだそうですよ。返品窓口としてはオンラインの受付フォームおよび専用のフリーダイヤルを用意、最寄りのポケモンセンターポケモンストアでも返金を受け付けますということですので、お持ちの方はぜひ自主回収返品にご協力をお願いします。はい、続いてもポケモンニュースです。ギズモードジャパンにあった記事です。ポケモン GO で天橋立参拝、西日本初の公式コラボマップが登場という記事が上がってました。以前福島で同じようなプロジェクトをやってましたよね。
うん。
あれは何が出るんだったっけ？なんかいっぱい出るよ、あれになってたよな。海流じゃなかったな。ただなんか地震の影響で中止になったよね、途中で。
あれ、そのシリーズ、
そのシリーズ
じゃないんじゃない、
違うのかな。
あれはなんかイベントだったでしょ。だって
あれはイベントだったか。
ポケモン GO のこのマップが出るってちょっと前に話して、京都も出るよって
あ、そっちの方か。あのナイアンティックとあの自治体が共同でやるやつか。
うん。
それの京都版ということで、天の橋立をめぐる公式の日本の聖地天の橋立三所詣号ワールドマップってのが作られたということですね。このポケモン GO マップでは1300年の歴史を誇る、これなんて読むの、
なんだったっけ、
これはなんだ、
古参だったっけ、ここ
古刹、
古刹、
うん、古刹三所、知恩寺、
うん、
それから元伊勢加護神社かな、これは成合寺かな、なんか3カ所のお寺を巡るものですね。で、このマップ、このようなマップは以前に福島でぶらり観光マップが作成されたことがありますが、西日本では今回が初めてです。そして福島のマップと同様に天の橋立を歩いて楽しみながらポケストップやジムを巡ることができますと。このマップ通りに歩くと徒歩で大体2時間ぐらいの、観光ができるということらしいですね。
元伊勢加護神社じゃないよ、
何だった、
この神社
ん、
元伊勢この神社、
あ、このこの神社ね、
ちょっと読めんね、
うん。で、この3カ所のお寺ではスタンプがどうももらえるようで、コンプリートすれば聖地からのパワーを持ち帰ることができるかもしれませんと。何か特典があるかどうかは不明だそうですね。はい、ということで、まあ、印刷されたものが配られるという話なんですけども、PDF でデータとして、ダウンロードして自分でプリントアウトすることも可能だそうです。このサイトの中の天の橋立観光ガイドのサイトというリンクの方から PDF がダウンロードできるようですんでね、気になる方は落としてみてはいかがでしょうか。そしてもう一つポケモンニュースですけども、ギズモードジャパンにあった記事です。今ならクーポン付きでポケモン GO プラス、ソフトバンクとワイモバイルのショップで買えますよという記事が上がってました。ポケモン GO プラス、以前発売当初すぐ品切れになって転売屋さんが高値で売ってましたよね。
うん。
さすがにもう物は潤沢にあるようで、今回新たに販売店として全国のソフトバンクショップ、全国の Y モバイルショップ、ソフトバンクセレクションオンラインショップ、ソフトバンクセレクションヤフーショッピング店、そして Y モバイルセレクションヤフーショッピング店で購入ができるようになりましたということで、全国のソフトバンクと Y モバイルのリアル店舗で購入が可能になっているようです。ただし一部店舗で取り扱いをしていないところがあるようですんで、確実に手に入れたい方は事前に問い合わせた方がいいでしょうということはそうですね。そして、ソフトバンクと Y モバイルリアル店舗でキャンペーンやってて、ポケモン GO プラスを購入して応募すると、500円分の iTunes カード、 iTunes クーポン、もしくは Google プレイの480円分のクーポン、どちらかがもらえるキャンペーンをしているそうですよ。キャンペーン期間は3月10日から3月31日まで、1万名様ということだそうですのでね、ポケモン GO プラス今買うとまあ500円引き実質ね購入できるということだそうです。スキちゃんはいりますか？
いやー、歩かないんで。
そうだね。
基本。いや、
基本。
この Google Play の480円が気になるんだけど、何この20円は、マイナス20円。
わかんない。なぜ Google Play クーポンは500円じゃないのかがよくわかんないけどね。はい、それでは続いては、鉄道ネタいきたいと思います。トラベルウォッチの時です。京都鉄道博物館グランドオープン1周年イベントを開催ということだそうですよ。
あ、なんか身近な記事だわ。
京都鉄道博物館は4月29日の開館1周年を記念して、おかげさまで1周年鉄道の楽しさ大発見をテーマに、3月18日から5月14日までグランドオープン1周年記念イベントを開催しますと。我々が行った後にですよ。なんて答え、メインイベントとして本館1階で展示している500系新幹線電車の車内と普段入ることのできない SL 第二研修庫が一般公開されますと。また館内10カ所に隠れた公式キャラクターの梅鉄を探すイベントも実施され、5つ以上見つけた参加者には博物館オリジナルカードがプレゼントされますと。オリジナルカードは先着順で配布し、なくなり次第終了となりますということで、500系の車内一般公開はいつもじゃないんだな、これ3月18日から4月29日まで、そして4月の15、16、22、23、29、30日ということはそうですね。あと SL 第二研修庫一般公開は4月の29日と30日のみ、そして、隠れ梅鉄を探せは4月の29日から5月の14日までということだそうですよ。もうちょっと遅かったらこれ見れたのね。
そうだね、
500系の車内
見れんかったんだっけ、500系ってどこにあったっけなと思って今。
1階にはあったけど外側からは見れましたけどね。
あった？
1階にありましたよ。
あ、okay、私がこれもしかしてあのレール なんだっけ レールスターかなとかって言ったやつか。
ああ、そうだそうだそれだそれだ、それですね。はい、そしてこれも鉄ネタですね。トラベルウォッチにあった記事です。淡路屋と JR 西日本、京都駅開業140周年記念駅弁を限定販売という記事が上がってました。西日本を中心に駅弁や機内食、仕出し弁当などを手掛ける淡路屋は、西日本と企画した京都駅開業140周年記念駅弁を3月18日から5月15日の期間限定で販売しますと。この記念駅弁は京都駅140周年を記念して企画された駅弁です。2月の1日から28日までに販売されましたが、当初の販売計画を大幅に上回る売れ行きだったため、再度販売することになりましたということで、中身はすぐき漬け、それからちりめん山椒にごま豆腐、巻きゆばなどのを盛り付け、食べた後も小物入れとして使える容器を採用していますと。お重みたいな感じだね。
二段の
重箱ですね。うん。容器の蓋には JR 西日本京都駅の社員から公募し採用した2種類のデザインがありますと。期間中に毎月1日から15日は初代駅舎、16日から月末までは現在の4代目駅舎の蓋が付けられますと。価格は1201円。販売するのはこれは何？
ん？
巣箱。 JR 京都伊勢丹かな、 SUVACO、 なんて読むんだろう、まあ、京都伊勢丹の中にあるお店ってことだよな、
うん、
ここで、午前は8時から午後は12時半から1日25食限定で販売しますと、
少ない
、まあ、結局容器がそんな作ってないんじゃないこれってことじゃないかなと思いますけどね。
25食って少ないね。
だからそれこそ行列だよこれ。弁当の量としては結構、ああ、これ好きちゃん食べられないじゃん。
ん？
カモが入ってる、カモが。
え？どこに？
左側のおかずの左、これカモ、カモじゃん。
なんでカモってわかるの？
カモって大体こんな格好してるじゃん。
どんな格好？
あの肉がその上に油がビューっとこついて。
いや、私ごめん、これダメだわ。私あんま好きじゃないもんがいっぱい入ってる。
椎茸入ってる？
椎茸は、
椎茸はないでしょ。
見えんけど。
ね、湯葉がダメとか？
湯葉もあんまり好きじゃないし、ごま豆腐もあんまり好きじゃないし、わらび餅もあんまり好きじゃないし。私この中で食べれるの栗きんとんみたいな、栗の甘露煮かな。
うん。
かぼちゃとエビと里芋。あとサワラかな、これ。
どうもさわらっぽいね、うん、
昆布ご飯梅干し、
梅干し、
うん、
うーん、そうか、好きちゃんのお口には合いそうになかったか。
カモいけんでしょ。
はい、そしてもう一つ鉄ネタです。トラベルウォッチの時です。京王多摩センター駅のハローキティ名誉就任1周年でクイズ出題、商品ありということだそうですよ。
ちょっと待ってよ、今音声途切れたけ言うけど、ハローキティ名誉駅長就任1周年ね。
はい、京王電鉄は3月10日ハローキティが京王多摩センター駅の名誉駅長に就任して1周年を迎えるにあたり、クイズに当たると商品がもらえるツイッタープレゼントキャンペーンを12日から開始しています。クイズの出題と応募はツイッターで行い、合計5問、合計100名に商品が贈られますということはそうですね。キティちゃん駅長さんだったんですね。
去年言ったよ。
言ったっけ？
言ったよ。なんかあの駅のなんか床とかにすごいキティちゃんの絵とか書いてあってすごい可愛げな。
ああ、
覚えた
ね。
ないない、覚えてないくせに
言うと。あったね。ということで、ツイッターをフォローしておくと商品がもらえるかもよ。
ちなみに何をどこのアカウントをあれするかというと、サンリオピューロランドの公式ツイッターだね。アットマーク PUROLANDJP、 ピューロランド JP から出題がされるんですね。
はい、はい、それでは、これは飛行機ネタだな。
ん？
飛行機ネタですね。トラベルウォッチの敵です。 ANA スマホ向けアプリを3月13日にリニューアルという記事が上がってました。 ANA 全日本空輸は航空券の予約や運航状況の確認などができるスマートフォン向けアプリ ANA を3月13日にリニューアルしました。iOS、Android ともに3月13日にアップデート配信される予定で、利用者の予約状況や予約便の運行情報がアプリのホーム画面に自動的に表示されるなど、利便性がさらに向上しますということはそうですね。予約情報が一目でわかるホーム画面、それから国内線保安検査場締め切り時間の表示、運行情報の通知、そして座席変更や予約変更操作を改善、これについては4月以降のアップデートに対応する予定だそうですね。もう一つ4月以降のアップデートに対応する予定が、空港でのスムーズな搭乗をサポートしますと。 ということですね。iOS の場合、登場に際し必要な Apple Wallet のパスの追加などを4月以降に対応させますということだそうですよ。
Apple Wallet、
あの今回我々 JAL で使ったじゃないですか。メールの中で Apple Wallet 登録して、それを Apple Watch で表示させて二次元バーコードでチェックインしたでしょ。
あれ、アップルウォレットっていうの？
そうそうそう、ウォレットアプリです。に対応させますよってことらしいですよ。はい、それではここから IT ネタいきたいと思います。キナルキナーさんの方にあった記事です。次期 iPhone のプレミアムモデルは 5.8 インチの平面ディスプレイを採用か、アスペクト比は 18:9 になるとの情報もという記事が上がってまして曲面になるんじゃないかという話もあったんですが、なんかここでは平面ディスプレイの採用という話が出てきてますね。
ん
ー、そしてアスペクト比が 18.9、え、18.9
でしょ。
あ、18:9、これ2:1じゃないの。なんで2:1って書かないんでしょ。横1に対して縦が2っていう画面サイズになるんじゃないかってことらしいですよ。曲面ディスプレイはダメだったのかな。
うーん、
なんか問題があって平面ディスプレイに落ち着くのかなって思いますけどね。まあ、あくまでも噂ですけどね。
うん、
そして iPod ラブさんの方にあった記事です。 iPhone10 周年記念モデルは iPhone8 じゃなくて iPhone エディションになるという記事が上がってました。iPhone エディションという名前になるかもしれないらしいですよ。
なんか先週休み前そんなことエディションって言ったよ、あなたの口で。
うん、確かにそんな記事もあったよな。5インチの液晶ディスプレイ、デュアルカメラ、地位規格のワイヤレス充電機能、そしてライトニングコネクタ、ただし価格は1000ドル超えということみたいだよ。まあライトニングが残る部分に関してはスキちゃんは歓迎だよ。
ライトニングも使えるしワイヤレス充電もできるってこと？
そういうことだね。これはワイヤレス充電はちょっと魅力的だなと思いますけどね。それでは次のニュースですけども、こちらも iPod ラブさんの方にあった記事です。新型 12.9 インチ iPad Pro 2はの発売は4月5日から Apple Store に表示という記事が上がってました。新型 iPad 3モデルについての新しい噂として、4月4日に発表される、また発売されるという説が出てきましたと。現在 Apple Store では 12.9 インチ iPad Pro の出荷予定日が2から3週間となっていますと、この時点で近いうちに新型が登場することは確実と見られていますが、 Apple Store での受け取り日を確認すると、APR4 と表示されることから、April4 か、
うん、
というか4月4日に発表されるか、もしくは4月4日に発売開始されると推測されますということだそうですが、ただ日本のアップルストアでは、本日というふうに表示されるらしいですね。だから即日発送されるみたいですね。日本では、アメリカではもうすぐに購入ができない状況になってるみたいですけどね。ということで、まあ、4月頭には 新型 iPad Pro の発表会があるんじゃないのってことみたいですね。はい、それでは次のニュースですけども、こちら携帯ウォッチの時です。 au スマパス会員対象、3月限定で全国17カ所の動物園無料クーポンという記事が上がってました。 KDDI と沖縄セルラーは au スマートパスまたは au スマートパスプレミアムの会員を対象に、全国17カ所の動物園の無料クーポンを提供する、 au で動物園に行こうキャンペーンを実施しますと。対象期間は3月の毎週土日と祝日ということだそうですね。無料クーポンで入園できるのは3月中の土日と祝日。一部の動物園は3月18日から au の無料クーポンに対応しますと。クーポンを利用できるのは1週間で1回のみ。対象となる動物園がずらーりと出てますが、旭山動物園、これは丸山動あ北海道あ札幌の丸山動物園、それから日立市かみね動物園、東京都これなんとかなんなんて読むんだっけ、上野動物園の頭は
オンシ
東京都オンシ上野動物園多摩動物公園、横浜動物園ズーラシア、横浜市立金沢動物園、日本平動物園、浜松市動物園、石川動物園、東山動物園、
動植物園だよ、
あ動植物園、豊橋総合動植物公園、大阪市天王寺動物園、広島市安佐動物公園、愛媛県立戸部動物園、福岡市動物園、鹿児島県鹿児島市か、鹿児島市平川動物公園、以上ということですね。なお横浜市立金沢動物園と浜松市動物園は3月18日より au の無料クーポンに対応しますと。愛媛県立戸部動物園は土曜日のみ利用できますということはそうですね。まあソフトバンクとかドコモが食べ物で釣ってきたんですけども、 au は動物園で釣ってきたということですよ。
でもこれ動物園の無料って、
うん、
あのソフトバンクの、 あの安いのより安く、いくない？
うん、金額的にはこっちの方が高いんじゃないのかなって気がするけどね、うん、
これ電話持ってる人一人だけ？
多分そうだと思いますよ。
まあでもそれ高くした分だけ、でも一人で行く人おらんけ基本、
うん、
っていうのも狙いかもしれんよね。まあ、
そ
うだね、
それもあるかもしれないね。
うちらだったら阿佐動物園
と一番近いのはそうだね、
阿佐動物園か、
ちょっと足伸ばして天王寺って感じかな。
行く？
au じゃないし、
あそうか
au ユーザーじゃないとダメだ
っau に代わって行く、一回で行く。
はい、それでは次のニュースですが、こちら携帯ウォッチにあった記事です。緊急地震速報でイラストも表示、ドコモのエリアメールアプリという記事が上がってました。 NTT ドコモはスマートフォンで緊急地震速報や津波警報を受信した際、分かりやすいイラストも一緒に表示する機能を追加します。3月13日に Android 向けエリアメールアプリのアップデートで提供されますということで、これは Android 向けのみかな。iOS 向けエリアメールアプリは今回のアップデート内容の対象外で、対応予定は未定となっ ていますなということですので、とりあえず Android 版のエリアメールアプリ、こちらでまあ地震とか津波、
うん、
普段はテキストでしか来ませんけども、アイコンをつけて、まあ、一目で分かるようにしますってことらしいですね。まあ確かにこういうのが表示された方が分かりやすいよな。
うん、
まあ iOS への対応も早くできてればいいかなと思いますが、ただこれドコモだけの話なんでね。au ソフトバンクさんはどうするのかなって感じですね。はい、それでは次のニュースですけども、こちら AV ウォッチにあった記事です。プレイステーション VR が3月25日から追加販売、 Amazon やヨドバシカメラなどの通販店頭でという記事が上がってました。ケイちゃんが毎回落選報告をしています、うん、プレイステーション VR 次回の発売が確定しました。3月25日から、店舗はヨドバシカメラ、ビッグカメラ、ヤマダ電機など、 EC サイトは直販サイトのソニーストア、アマゾン、ヨドバシ .com、ビッグカメラ .com などで、詳細はプレイステーション VR の公式サイトで掲載されていますということですね。
頑張れ、
今度は当たるかな。なお店舗により入荷数が異なり、場合により当日ご購入できない可能性があるとしています。え、場合により当日ご購入できない可能性がある？
だけど店舗で持ってる台数がある。
予約は取るけど渡せない可能性があるってこと？そういう意味じゃないよね。これは
予約なんか書いてないよ、どこにも。販売でしょ、だって。
あ、そっか、予約じゃないわけだ。実店舗だったら並ばなきゃダメってことか。
うん、多分ね。
ちなみに、2種類の製品があって、プレイステーション VR 単品版ってのが 44,980 円ですね。それからプレステーション VR プレイステーションカメラ同梱版ってのが 49,980 円ということはそうですね。2種類あるんだね。カメラ同梱版
2種類っていうか本体は一緒でしょ。
本体一緒だけども、このカメラを追加したもの。カメラは一体何に使うんだ。なくちゃならないものなのかな。どうなんでしょうね、よくわかりません。
私もよくわかりません。
はい、それから先週金曜日配信お休みしたんで、今週のアプリ紹介してなかったんですけども、今週のアプリは Love You to Bits というアプリのようですね。このアプリは千差万別の宇宙の星々をめぐり、バラバラになったロボットの彼女のパーツを集めていく可愛らしくてユニーク、そしてちょっと切ない SF アドベンチャーゲームということはそうですね。通常480円で販売されていますが、来週の木曜まで無料でダウンロードできるということはそうです。
男の子向けなんだね
ってことなのかな。
だって彼女集めるんでしょ。
うん、まあね、そうだね。気になる方はダウンロードして遊んでみてください。
切なくなるで。
どう切なくなるんだろう。
バラバラ
ハッピーエンドじゃないってこと？
てかバラバラになってる系じゃない。
そういうこと。
集まらんかったらショックじゃない。
まあそうだね。はい、それでは最後に iTunes カードの特情報です。これソフトバンクユーザー限定になります。3月10日金曜日から3月15日の水曜日の午前10時までソフトバンクオンラインショップで iTunes コードをギフトとして送ると次回使える 10% 増量クーポンがプレゼントされますと。 iTunes コードを購入の時にギフトとして送るをチェックして購入する必要があります。iTunes コードを購入するにはマイソフトバンクアカウントが必要となりますということはそうですね、はい、ソフトバンクをお使いの方はぜひ利用してみていただきたいと思います。以上、空海 IT ニュース3月13日でした。それではエンディングに行きます。
意外と早かったな。
うん、
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日
うんうん、うん、
ちょっとガンちゃんしっかりしてよ、
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
はい、
ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、3月8日水曜日の夜からですね。
はい、
お散歩さんがラズベリーパイを買って放置してあるけど何か遊んでみたくても電子工作的に遊ぶには少しハードルが高そう。 YouTube などでいろいろ見てたらあるん？アルディノの方が敷居が低そうなのでパーツのセットを買ってみた。 LED をつないで遊んだ程度だけどよくできていて面白い。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
食べ物じゃないよ。
知ってるよ。
何ラズベリーパイって。
なんかGoogle のなんとかの名前だよね。
違うよ。
なんか
ワンボードマイコンだよ。
いつもなんか食べ物の名前じゃん Google の
OS。
うん、
違う違う、それとはまた別物です。ラズベリーパイとかアルディノとか、
これ
ワンボードマイコンですよ。
知らん人が見てさ、
うん、
ラズベリーパイを買って放置してあるけどったらカビ生えるでって思う。
そうだね、うん、
ありがとうございます。そして1449回が上がって配信どうもおバカさん違うおバカさんがおバカさんが配信どうもお疲れ様です、仕事のお供に拝聴いたしますってことでいただきました。そして、
はい、ありがとう、はい、
そして1449回聞いてくれて関西にいらっしゃいってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
この時間どうしたの。
あ、ごめん、息子から来ました。ああごめん、ちょっとびっくりした今。ちょっと今動揺がかかってない。はい、
はい、
次行っていいんかいね。
いいよ。
ケイタ君が1449回を聞いてくれて、スキちゃん月末で退職する。何の話？
お？
なんで？ちょっと怖いこと言わんでくれる？
月末で退職する？
しませんよ、まだ。まだちか。しませんよ、まだ。なんてことをおっしゃるんですか、恐ろしい。
どこでその情報を手に入れたんだろう。
わかんない。
はい、ありがとうございます。
びっくりした、何を言ってんでしょう。それからお散歩さんが、昨夜は特に腕の痛みがひどくて実質1時間ちょっとしか眠れなくて眠い。
うーん、困りもんですな。
五十肩ですよね。
そうそうそうそう、痛み止めとかは効かないのかな。
なかなかね。でも薬局屋さんにもあるよ、
その五十肩用の薬。
うん、売っとるよ、いろいろ。見てみてください。効くかどうかは知らんけど。
はい、
ありがとうございます。けいちゃんが1449回を聞いてくれて、スキタン足お大事にいってらーってことで、
はい、ありがとうございます。
あー、ひねったやつですよね。
そうそう、まあ、とりあえずは大事にはなんなかったんだよな。
そこはね、
うん、
そこは大丈夫だった。
はい、ありがとうございます。
お散歩さんが、だからうちの娘はスキちゃんの後輩のようなものだって。マックが斡旋にあるのにはちょっとびっくり。売り文句がスタイリッシュで iPhone、iPad と相性がいいだったかな。いろいろな開発環境を入れるなら 128GB の SSD では厳しいかな。え、だからうちの娘は、あ、うちの大学ってこと？
ってこと？
学部は違うけどってこと
かな。
そりゃ可愛がってあげるよって。
はい、ありがとうございます。
のらちゃん、今日のお昼、十勝さんの網焼き豚カレー。これは木曜日ですね。
うん、うまそう。
黒いカレーだね、割と。
うん、はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。ペプチさんが1449回を聞いてくれて、僕の時代かっこ90年代半ばは二次募集ありましたね。二次は難しいらしいです、かっこ鳥取トーク。
はい、ありがとうございます。
僕の時代90年って半ばってことはさ、
うん、
私らより若いよね。
いや、もちろんもちろん。だいぶ若いぞ。
だいぶ若いよね。
うん、
そうか。うちはそもそもセンター試験っていう名前じゃなかったの。共通一次だと思った。
あ、これ高校の話だね。
え？
高校の二次試験の話でしょ？
そうか。そうか。何言ったの？もう私。
ボケが始まったぞ。
二次募集あったんだ。
うん。いや、僕らの頃はなかったって話したじゃん。
うちらがいつ高校行ったって何年だっけ？70年代か。
違うよ。80
年代。
82年？
じゃあ10歳ぐらいで若いんだな、うちらより。
そうだよな。
で、それから、ああ、ごめんなさい。息子さんが島大に行ってらっしゃるのかと思いました。うん、違う違う。
ああ、違ったんですよね。
うん。うん、
はい。
大丈夫ですよ。ありがとうございます。あなたがうんと言わんでもいいよ。ありがとうございます。
うん。
うちの子だ。
うん。
もうダメ。うちのエリアに入っちゃダメ。はい。江口小太郎さんが今宵の一杯、バカルディのモヒートを飲んでみた。ミントが強くて歯磨きみたいでしたけど、いい感じってことで。
はい、ありがとうございます。
涼しげな色ですね。
ですね。
すごい、ちゃんとコースターの色もね、コーディネートしてんじゃない？
緑でな。
うん。
はい、ありがとうございます。
歯磨きみたいなお酒ですか。
あのクチュクチュするやつがあるじゃん、
モンダミンか。
ああ、ミントの香りで、それ飲んでるような感じかな。
ちょっとそう言われると微妙だけどな。はい、
はい、
ありがとうございます。お散歩さんが、違う、マルエムさんがお散歩さんに、ラズベリーパイは IO データが取り扱いを始めて入手性が良くなりましたね、ノイズの少ない 2B も入手可能なのが嬉しいです、
うん、
我が家では昨年より音楽再生専用機器として常時稼働させてます。 IL I
IS2 かな、あ I2S かな
の DDC で使ってます。
よくわかんない。
わかる人にはわかるお話ですね。
ですね、はい、ありがとうございます。
ジオちゃんが3月あ、じゃあ1449回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。あ、この辺は土曜日ですね、もう。ジミーちゃんが LLC のエア抜き撮影しながらは難しい。
ほうほうほう、
ラジエーター？
うん、ラジエーターですね。
この人
ボコボコボコしてる。
車屋さんみたいだね。すごい毛自分でするなんてな、ほんと。
これ水もあの水道から持ってきたあのシャワーみたいなやつで直接入れようとしてるじゃん。ジョウロとかで入れればいいのに。
私にはようわからんけど、すごい。すごいね。
はい、ありがとうございます。
お疲れ様ですね。ノラちゃん、今日の一杯、神の川スパークリング。へぇ、スパークリングあるんだ。
あ、これの焼酎は飲んだことあるけど、スパークリングあるんだね。ちょっと探してみよう。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。いっちゃん、ゴー散歩、3月11日で終了の予定でしたが延長が決まりました。何を、
ん、あれかな、三角帽子のポケモン、あのピカチュウの話かな。
出会ってないよね。
いや、僕一匹捕まえたよ。
あ、お家で、
うん、家の前で。いつまで延長になったんだろう、
わかんない、うん。それから下見で一杯、来週の空の未落語を散歩で使う両国テラスで松竹梅の豪快で一人。は、松竹梅の豪快で一人、
松竹梅の豪快、豪快ってやつ、
あ、
お酒なのかな、
そういう名前なんかな、
わかんないけど。
スラノミ落語散歩。
なんか落語を聞く会をするのかな、もしかして。
あね。
うん。
で、下見で一杯。芋焼酎は鹿児島の薩摩大海かな、大きな海。
大海か大海かどっちかだね。
おつまみは鹿児島産中満薩摩揚げ。いけますね。たこ焼きじゃん。
見た目ね、
うん。
あ、これネギがいらんな。
ネギいるいる。
はい、ありがとうございます。
はい、美味しいのかな。
どうだろう。
レッドファイブさんが成功シャリを岩手県盛岡市の時計店では予約だけで完売したようです。やはり人気ありますね。
はい、ありがとうございます。あのジョブズさんがつけてた時計の復刻版、
うん、
が数量限定で発売されるって話があったんですけどね。
そうなんや、
うん、
うーん、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。そして今日月曜日、夕方、ケイちゃんがミッタンスキタンバンバンジー眼科で緑内障の検査をしてもらったけど、ミッタンと同じ目薬すらさせないのにエアー吹きかけられたり目に何かを近づけられたり大変だった、だけど目の病気はなくてよかった、お次は脳神経外科へ。を何、人間ノックしてんの
かね、なんかそんな感じだね。
へえ、あなたも目薬ダメなんだ
みたいだね。みんな普通ダメなんじゃない。
いや、普通じゃないって
普通ダメなんじゃない、そんな目に異物入れたら。あの緑内障検査、目にピュッって空気吹きつける、
うんうん、眼圧だったっけ、
うん、眼圧検査。
なんで目薬嫌なのにあんなあのおたけびもんが平気なんかが意味が分からんな。
おたけびもん。はい、
ありがとうございます。としろぐさんが、みっさん、ドコモの新型ルーターのニュース単位勘違いしてますぜ。 速度表記 MBBM
メガ BPS
メガビット、うん、総容量 1GB 1024MB ビート、大きな B と小さな B は単位違うので理論値の速度が出ても数秒で総容量を使い切ることは点点点。それでは配信頑張ってください。
はい、ありがとうございます。確かにそうだよな、僕の勘違いですね。
いや、勘違いじゃなくて単にはわからんチーンなんでね。
メガビットとバイトを僕は勘違いして、あっという間に7ギガ使い切ってしまうじゃんって言ったんですけど、よく考えてみたらそう違いますよね。はい、失礼しました。ありがとうございます。
顔文字が可愛いね。
顔文字がね、
勘違いしてます。もーって
はい、
ジミちゃん、しゃっくりが止まらない。
誰の？
猫ちゃん。
僕も音を出してないから分かんないけど、猫ちゃんは映像的に映ってないぞ。ジミちゃんがか。
顔を映せよ。なんでしゃっくりしてんだろう。
分かんない。横隔膜が痙攣してるからだよ。早く止まるといいね。皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、オープニングでもちらっとお話しましたが、関西旅行を無事に帰ってきまして、それのお話を今からしますよ。
どこら辺からするの？
頭から。
まず私ちょっとね、覚書してるんですよね、旅メモ。まずは私が、出雲まで JR で、行ったんですけどね。
あ、その前に足をくじいたんだよな。
それ前の日、言うたじゃん、それは配信
で。まあ配信の中で言ったけどね。うん、
で、まあフェイタスの痛み止めが入った、ちょっと高い湿布薬を、収録終わってから買いに行きまして。
うん。
貼って。
それを買いに行ったって話はしてないな、まだ。
うん、してないですね。うん。だって、収録お休みだったっけな、
う
ん。
そうだな。
で、まあ、とりあえず、まあね、次の日会社に行ったら、なんか、インフルエンザが流行っとって、子供さんがインフルになってた、やれ、学校が学年閉鎖だとかって、職場がすごい休みが多くて、私、青ざめて、どうしようと思ったんだけど、もう、でもそんなこと言われても、
そうだな、
強行突破しましたけど、
うん、
とりあえず頑張って仕事して JR に乗りました、
うん、
で JR に乗ったらさ、
うん、
通常特急とか乗ると乗ってすぐにさ車掌さん、
うん、
切符の拝見に回ってくるじゃん、
検察にね、
うん、でなんで私が今乗ったって分かるんっていうような感じでさ回ってくるじゃん、はい切符を拝見しますって言って、
そうだね、
でもなんかいつもそうだっけ、こう切符用紙待っとったんよね、
うん、
ただ今回は女の車掌さんだったんよ、
うんうん、
車掌ほんならさスルーするんよ。えと思って、でなんか結構珍しく7人ぐらい乗ったんかな、この田舎の駅で、
うん、
でその一緒に乗ったおっちゃんたちは切符の拝見されとったんよね、
うん、
だけど私されなかったという。
で、そもそも。スケちゃんがちっちゃくて見えなかったんだ
よね。いや、私ね、ホームで待ってる時に、こう、うちの駅に着いて、うん、立ち上がって降りてった女の人の空いた席をめがけて入ってったんよ。
ああ。
なんでなのかなと思って。
座ってたっていう記憶があったから、同じ人物だと思ったんかな。
なんだっけ、なんか、でもあれ、そもそもどういう仕組みなんだろうっていうのがすごい気になってしまって、
うん、無人駅だと多分車掌さんが降りたお客さんから切符回収するんだろうけど、スケちゃんが乗る豪地駅は改札に駅員さんがいるから車掌さんは回収せんのよな、
うん、
だからその人が入れ替わったのに気がつかなかったんじゃない？
そうなんかね、ま、そもそもなんかあれの仕組みがねすごい気になった、その ほどね、
うん
うん、まあそんなわけで、まあ、一つそこで疑問が湧いたわけなんですけれども、うん、
でも、まあ、スギちゃん無事に着いて
でミタを迎えに来てくれて、
うん、仕事上がりで、
うん、
で帰りがあの飛行機だったんで車をとりあえず出雲空港移動させて、
うん、
でまあ帰り飛行機降りたらすぐ車に乗れるような形にして、で空港のシャトルバスでまた出雲駅へ戻ると出雲駅がバスの乗り場なんでね、
うん、
で着いて晩ご飯を食べて海の幸を食って
行く前から贅沢しようってね、
牡蠣食いましたね、牡蠣、生牡蠣美味しかったよね、あれ大きいの牡蠣だったけど、
うん、そうだそうだ、私普段さ、
うん、
割とお腹丈夫なのにさ、あの日に限って、出発の日に限って朝からお腹の調子がすっごい悪くって、
ああ昼のメールでそう言ってたな、う
ん、で何そのバスに、夜行バスに乗る直前から胃がキリキリキリキリ、胃が痛み出してで駅にあるセブンイレブンに行って、すいません胃薬とかないですかって言ったら、ありませんって言われてさで私胃が痛いでどうしようとかって悩んでるのにさ、なんか脳天気のみっちゃんはさ、そのセブンイレブンでお酒とつまみ買ってバスに乗って、私胃が痛いけもう早く寝ようとかも言うのに、横の席でさ、なんかタラチーズかなんかを出して、うん、食うけ食うけ、この野郎殴っちゃろうかと思ったなんこいつと思って
その前に生ガキ食っとったじゃん
、うん、あの時はまだ大丈夫だったんよね、だけどお腹の調子が心配だって言っとったじゃん、ずっと
うん確かに、ね、あれだけローソンとかは、ローソン、ファミマは胃薬とか置いてあるのに、セブンイレブンはないのか、
意外だった、なんかあるだろうなと思ったけどあの今回 の胃の痛いので改めて思ったのは、そのコンビニとかに売っとる胃薬って比較的食べ過ぎ飲み過ぎなんよ、その単に胃が痛いとかって言うんじゃなくって
うんうん、確かにそうだよな、薬局で買わないとダメだったってことか、
そんな感じで、とりあえずでもね、夜バスの中でじっと何も食べずにおったのが良かったんか、うん、割と胃の調子は良くなって、
うん、
でもあんまり眠れんで、
うん、
あの6時、ほぼ6時予定通りに京都駅に着いて
って言いながら、好きちゃん実はいびっかいてたんですよ、
いやでもそんなあなたは一瞬だわね、そんなずっと眠れずにおって足伸ばせんしさ割と窮屈だって、
まあね、確かになもうちょっと足伸ばせるのかなと思ったけどね、
うん、
で朝6時に、まあ、ほぼ帝国、
うん、
京都駅に到着するとでそこから朝ごはんですよ。
うん。
誰に教えてもらったんだっけあれ。
ジオちゃんかな、地元の。
うんうん。なんとかってとこ。
ドーミーインっていうホテルの、
うんうん、
あの中にあるレストランというか朝ごはん食べるとこ。
うん。朝食バイキング。
うん。
なかなか美味しかったですよね。
うん、まあなかなかいいお値段でしたけどね、まあ、ホテルの朝食なんであ
れが2人誰かもう1人朝ごはんの情報を送ってくれてたんやな、
いや結構今回だけ丹波口のその京都中央卸売市場も勧めてもらったりとか、
うんう
ん、なんかあの野菜中心のお店があるよとかいろいろ教えてもらったんだけど、
うん、
もうなんかとりあえず駅の近くでみたいな、
うんうん、で朝ごはんを食べて、でそっ から歩いてったのか。
うん、私初めてそのマップ Google マップかなんとかを立ち上げてその道民院までの道をね、
うん、
こう見ながら行ったんですけど、なんだ。
いやいやいや、行ったんですけど、その先どうなんだよ。
行ったんですけど、まあ割と分かりやすいところだったし、とにかくお腹が空いてたんで早く食べたかった。でも一人1500円ですって言われた時に目がひょっとって出そうになったんですけど、二人分で3000円みたいな。なんか私、うん、朝ごはんは私が出すよみたいなこと言って、言うんじゃなかったとかと思って。で、まあ、目的は、主たる目的は、まあ、もちろん朝ごはんなんだけど、私は、前の日にお風呂に入ってすっぴんだったんですよね。
うん、
すっぴんだったけ、まず歯磨きしてお化粧したいっていうのが、うん、まあ、あって、その、ホテルでご飯食べた後に、1階のそのエントランスの近くのトイレに行くんですけどね。洗面台が1つしかなくて、ひっきりなしに人が入ってくるけど、そのたんびに出るんよね、トイレから。
なかなかアイシャドウ片側しかついてなかったり。
もうね、ま、で終わったなら出ようやって三ツ矢に言うけど、いやまだ片方しか目がついてないってみたいなことを言いながら、ようやく
そうだね、
まあもうそんなにじがっちりお化粧せんかったけど、
うん、
ほんでまあそっからほんじゃあ歩こうかみたいな感じでポケモン GO しながらのテクテク歩いて、まずは西本願寺に、うん、東本願寺に行って、
うん、
で、ちょっとね、お寺さんにちょっとお参りして、
うん、
境内っていうのかな、その、
うん、
ちょっとうろうろっとして、
うん、
で、また今度はテクテク歩いて西本願寺、これが結構思ったより距離があって、もう打ち疲れとって、
だったね。
それで、まあ、西本願寺に行ったんだけど、またその辺うろうろして、
うん、
西本願寺はなんかイベントじゃないけど、なんかね、大きな、なんか行事ありそうだったよね。なんか
看板が出てたな、
看板が出てて、
うん、
なんか人がいっぱい来そうな雰囲気だけど、まだ準備中みたいな感じで、
そう
でまたそこ出て、
うん、
でもうとにかく眠くてやれんで、私無理と思ったけん、珍しいサークル K というコンビニを見つけまして、みっちゃん、サークル K があるよ、行ってみようやとかって言って、入ったら何のことはない、中はファミマの商品だよ、みたいな。
そうだね。
で、栄養ドリンク買って、
うん、
500円の、1本500円の栄養ドリンクを2人で飲んで、
うん、
で、歩く。もう私は足が痛い。眠たい。みたいな感じで、でも、なんか、まだ時間がいっぱい、いっぱいあるけ、その何鉄道博物館の開く時間までまだ時間があるけって言って、喫茶店見つけたんよね。
そうそうそう、僕はタバコが吸えるってとこ入って
で、なんか割となんか純喫茶みたいな古くからあるような普通のね、昔ながらの喫茶店だったんで、お客さんがご覧くなった後に、うん、そこの店のママさんにと話、京都鉄道博物館ってここからまだありますって言ったら、うん、もうちょっとだよって言われて、どっから来たのって言われて、島根からですって言ったら、はあ、で朝夜行バスで着いて、言ったら歩いてきたんですって言ったら、はあって言われたんよね。
確かに。
呆れたみたいな感じで、よう歩いたねって言われて、ほんでまあ話してコーヒー飲んで、
うん、
で水族館のところの公園を抜けて、
うん、
鉄道博物館ついて、
結構平日だから人少ないんだろうなと思ったけど、並んでたね。
うん、なんか幼稚園の子とかがいっぱいおったりとか、
うん、
普通の人もいっぱいおったよね。
おっとった。で鉄道博物館の中でまあ時間を過ごすと、うん、
そうよそうよ。で、まあ、うろうろいろんなもん見たんですけど、
うん、
運転シミュレーション体験っていうのがあって、抽選だったんよね。
そうそうそう
応募して、でなんかあの朝一番がもう終わっとって2番目のやつだったんだけど、うん、朝一番はどうやらその競争率が低くってだったんだけど、
うん、
第2回の抽選は8つだったっけ、シミュレーション、そうだ40何人に対して競争率が100結構高かったよね、6倍ぐらいだった
ね、うん、ぐらいだったね。
なんで私はでもね、なんかどっちか当選抽選当選するような気がしとったよね、うん、でみっちゃんがあのしかもずっとなんか続き番号でバーって来とって3つ余って来て私でポンと落ちとったよね。私あれ見た時に高校入試の合格発表思い出してうわーと思ってやっぱり私ダメなんだ。
あれは前の日だったっけ、いやいや当日だったかな、あの星座占いテレビでやってたじゃん。
ね、うん、あの星座占いやって違う、それは帰る日、土曜日です。
あれ帰る日だったか。
うん、帰る日だもんね。
あ、そっか、あれ帰る日か。
うん。
うん、で、私が運転シミュレーションすると。あの、名古屋行った時のリニアモーター館？
うん。
あの時もなんか当たったよな。
あれあなたが当たったんだっけ、誰かが一緒に
行った、僕が当たったんや、確かあの車掌体験、運転体験は外れたけど車掌体験が当たったけど時間的に余裕がなかったからその辺にいた子供にあげたんやな確か。
うん、あげてあげた。
うん、結構僕は苦渋がいいってことだな、
変なところにね
そうだね。
うん、
そしてお昼ご飯は鉄道博物館の中のレストランで、ちょっとお昼前だったよなあれ、
11時半ぐらいちょっと早めに、
うん、レストランの前をちょうど通って、うん、あ結構空いてるねって話で窓越しにあの線路が見えるとこ、
線路っていう、うん、ジオラマみたいにその新幹線とか在来線がこう行き交う風景が見える窓際、
そう、ね、東海道本線と山陰線のちょうど分かれるとこやなあそこは。
うん、
でそこで電車を見ながら、ドクターイエローのオムライスを食べると
なんかね
子供かって感じだな
、うん、他にもなんかそのまかないのご飯みたいなのとかもあって悩んだんだけどなんかみっちゃんがドクターイエローでしょやっぱりとかっていう系さじゃあ私もとかって言って頼んだんだけど、そのドクターイエローのオムライス、あの中はケチャップライスでデミグラスソースかかっとって、なんか味は悪くないんだけど、そのオムライスっていうかその巻いてある卵が卵じゃない気がした、あのまるで
パサパサした
クレープ巻いてあるみたいな、あれちょっとイマイチだったなと思って。
あれはもうクレープっぽいものをいっぱい作っといて、そこの中にオムライス入れてくるくるくるっと巻いてで窓ガラスのとこにハムを置いてって感じだよな。
窓ガラスじゃなくてあの顔のとこ、
ん、
頭の部分のとこにハムで顔が描いてあったけど、これ子供の描いた絵みたいだなと、まあ、文句ばっかり
言う。顔というかあれでしょ、あの窓ガラスじゃないの、あれ、あ運転席のとこと、
あうちは顔だと思ったけどねまあ子供向けですよ、
まああれはそうだよな、
うん、
でまあまあ美味しかったよな
でまあ、
うん、
駅に戻って、
うん、で帰りはもうスキちゃん足がだりってことでタクシー拾って駅まで帰ると。
でもタクシーの運転手さんが言っとったじゃん、あのだけ京都博物館の博物館で鉄道博物館のところでなかなかタクシーが拾えんで、どうやって拾うんかって言おったら、うん、たまたまタクシーがあのお客さん連れてきたところを走っていって、足痛いのにすいません乗りますとかって言って、
うん、
であのタクシー乗り場がないのにあのラッキーだったねみたいな話になって、
そう大通り前でんと広縁って言ってたもんな、うん、
で行き品は京都駅から歩いてきたんですけどねって言ったら、うん、タクシーの運転手さんが普通は歩かんよって言われたよねそれでいやあのなんか 歩ける距離だみたいな情報を入手したから歩いてきたんですけどねって言ったら、まあ若い人ならありかもしれんけどって言われてはあみたいな、
うん、 でその京都鉄道博物館の横にもあれがあったよな、あのその魚市場、卸市場、魚
市場じゃなくて、うん、あの京都中央卸売市場があって、なんか寿司市場とか書いた時、あ、寿司があるんだと思って。だけど、なんか今年だったっけ、京都、うん、鉄道博物館のとこ駅ができてます、今工事してます。
うん、そうだよね、
うん、だっけ。
あれができると鉄道博物館まで行けるってことだよな。
そうそうそう、
JR 線で
いつできるって言いだったっけ、今年の夏ぐらいだっつったっけ。
うん、なんかそんな話だったような気がするな、
うん。
まあ、それができるとちょっと便は良くなるんだろうな。
うん。まあ、ほいで、まあ、それから大阪に移動して。
うん。大阪に移動してというか、もうユニバーサル移動して、うん。
ユニバーサルにもう一直線で行きまして。
うん、うん。途中にあれがあったよな。明治だったっけ、チョコレート。
ああ。
でっかいでっかいチョコレート。写真撮ろうと思ったけど間に合わなかった、チョコレート。
なんか大きな、なんか塀みたいなのが板チョコになっとって、
うん、
で、電車にいっぱいお客さん乗っとって、しかもうちら向かい合わせの座席で、向かいに、マダムが二人座っとったところに座っとるのに、みっさん、その板チョコの塀見たったのにお構いなしに、ああ、僕誕生日あれが欲しいとか、勘弁してや、もう、恥ずかしいと思って。でも子供かと思ってびっくらこいた。あれが欲しい誕生日とかって、前のおばさんたちどう思っただろうね。
いいんじゃない
恥ずかしいったら。
で、まあ USJ ついて、まあチェックインが2時からチェックインできたんで、すぐにチェックインをしてそのままユニバへ入ると。
それがホテルに着いたら、そのね、USJ の近くのホテルなんですけど、前にも一回泊まったことがあるんですけど、まあ、そこ、うん、あ、またここのホテルなんだと思って行ったら、エントランス入ったら、なんか普通のチェックインするロビーじゃないところに連れて行かれて、コンシェルジュの人がおるところに。そしたらなんか、うん、何々様でいらっしゃいますね、本日は最上階のお部屋でございますねとかって言い出したけど、私はとかって、最上階とかって思っとって、でちょっと三つは何を始める気なんとか、ちょっとびっくりしたんですけど、最上階のお部屋に連れて行かれて、エレベーター出たら壁に 3D マッピングっていうの、プロジェクションマッピングみたいな、白い壁のところで魚が泳いどって、映像で、うん、でなんかエレベーターに、そのあエレベーターも普通にピッて指で押せんようになっとったよね、カードで。
そう、最上階の部屋はルームカード、あ、ルームキーをかざすとその最上階まで行ってくれるというやつだね、
うん、で開けてエレベーター出て、またそこでかざしたら、その壁にウミガメがビヤーって正面に泳いできて、うん、ウェルカムとかって字が出るよね。
うん、お部屋はこっちよって教えてくれる、ね、うん、
びっくりして。まあすごいいいお部屋取ってくれてね。
うん、いやあれまともに払うとね、結構取るんや。
いいん
で、結局部屋1ヶ月以上前に取ったから、半額までにはなってないけどな、お安くなってますよ。
私帰ってきてから調べたもん、一体部屋いくらなと思って、
うん、
うわ高っとかと思って。半額か、
まともだと5万ぐらいだ
っけ、4万とか5万とかの、
うん、1ヶ月以上前に取ると3万なんですよ。
俺にしたっていいお部屋だね、
だ、まあまあ最上階だからね、
部屋明るいし、なんかめっちゃ素敵な部屋でしたよね。
うん、チェックインもあれ普通だと3時からなんですね。最上階の部屋だけが2時からチェックインができるんですね。
うん。
それも計算してたんだけどね。
まあ、これで、USJ に、なんか USJ でなんか ツアー予約しとるとかって言い出して、で、3時に行かんにけんとか言って、慌ててそのまま行って、行ったらなんか、
特別の入り口から入って
なんか VIP なんやらツアーみたいなのに予約してくれとってからね、あのガイドの人が連れて行ってくれていろんなその雑ネタ、
うん、
裏ネタ裏技
裏ネタ
USJ のあの なんかへーへーへーみたいなのいろいろねネタを教えてもらって、
うん、
でアトラクション
乗って優先で乗って
うん、
でそれが3時から6時まで、
うん、
でその後最初に予定はなかったんですけども、スキちゃんの友達が大阪にいるんでその友達と会うことになって、7時半には出たんか7時半前か、
うん、でまああの6時にツアーが終わってから、うん、あの USJ の中にあのなグリーンなんとかバーっていう緑色っぽいねあのバーがあって、前にあのみっちゃんがこんな試験管の長いのみたいなんで緑色のビールを飲んだお店なんですけど、うんうんうん、そこになんか玉ねぎの大きなオニオンフライがメニューにあってすごい気になっとったのにその時食べんかったよね。ほんでその後テレビで何度も何度もそのオニオンフライが話題になって出てくるもんだけ、私絶対あれ食べたいわと思ってついに念願かなって今回あの食べまして、
食べたね、
嬉しい。
オニオンを
あの日本の玉ねぎじゃなくてアメリカの方からねなんか仕入れてくる大きな玉ねぎじゃないと作れんやつだけど、こうなんか花みたいにバーってオニオンが開いてるのよね、こう特殊な機械で切ってあげて、あのぜひあの行かれることがあったら食べてみてほしいんだけど、
あれは何だったっけかな、名前が
オニオンフライじゃないの、
いや違う違う違う、
私財布の中にレシートに残って
ない、名前が何だったっけかな、
あね、フィネガンズ、
うん、
フィネガンズバー&グリルっていうところで、
そうそうそう、
オニオンブロッサム、
うん、
1140円
値段まで言わんでもいい、まあ値段言ってもいいか、うん、調べりゃ出てくるわな、
うん、でもねあの美味しかったよね、すごいちょっとスパイシーなんだけど、
うん、うん、で結構お腹いっぱいになったよね、
お腹いっぱいになったよねあのその夕飯食べるまでになんかちょっと小腹が空いたけとかって言って頼んだのに、みつあんなんかそれだけじゃ足りんとか言ってチーズの盛り合わせまで頼んだんですけど、
うんうん、
でその後あの外のユニバーサルウォークシティ、ユニバーサルシティウォークまでとあの仲良しの後輩夫婦がやってきて、うん、で何食べるとか言って話になって、なんか串揚げのバイキング行こうやっていう話になって行ったはいいけど、すごい人であ の待ったね、1時間ぐらい待ったよね、
待ったね、うん、あれバイキングだから90分だっけ、
90分
経たないとお客さん出てこないんだもんなあれ、うん、
回転が悪い、
うん、
でなんかもう足痛くてやれんでしゃがみたいけど足が曲がらんでね、もうパンパンになっとって、うん、ほんででも初めてだったよね、串揚げバイキングはちゃんと練り粉とかパン粉とかも取ってきて、
そうそうそうそう、
ほんでなんか
テーブルの真ん中にフライヤーがついてて、ね、
好きな具取ってきてこれでジューとか食べるんだけど、うん、熱くて口の中皮がむけるのにみんな食べるよねもう口の中皮むけてないって、うん、むけてるむけてるとか言いながら食べて、
うん、
でいちごのなんかチョコレートポンデュみたいなのがあって、もうデザートまでしっかりいって、
うん、
もう満腹になってで、まあ、解散してホテルに帰りました、
うん、
で10時半ぐらいに帰ったのかな、
10時半ぐらいだったね、
ほんで10時半ぐらいに帰って、あー疲れたねってぼやーってしよったら、うん、なんか11時過ぎにピンポーンとかって部屋の、
いやいやいや10時45分50分ぐらいだったかな、
そっかよ覚えてるね、うん、ピンポーンとかって言って、うん、なんだろうって言ったらなんか三つが出ていって、なんかごちゃごちゃガシャンガシャンガシャンガシャンとかってなんか金属の音がするけど、あーっと思ったらホテルの人がガシャガシャガシャガシャってテレビ見たことがあるみたいなルームサービスガシャガシャガシャ かって入ってきて、入ってみたらシャンパンとケーキ、
うん、フルーツタルトね。
みっちゃんが私の誕生日にサプライズで用意をしてくれとったみたいでね。
年齢分ろうそく立ててな。
私もう串揚げでお腹いっぱいなっとってで、あのデザートまで行ったのに来て嬉しいけど嬉しい、
お腹いっぱいだよって
嬉しいのと、なんかもうなんか帰ってきてブワーってトランクとかも開けてガシャガシャガシャって物出しとるのに、いきなりそのホテルの人が入ってきた時どうしていいかわからんね。なんか嬉しいのに泣けんかった。普通なら感動して なんか泣くシーンだろここって。いやーもう嬉しいとか言って泣かねえけどね、私それより何より動揺。いやいやいや、やばい、あそこあの島村の袋が出てるとかいろいろ気になっとってだったんですけど、まああのね、シャンパンで乾杯して、
うん、
でケーキもせっかくだけって食べよったらだんだん気持ち悪くなってきてで、いやせっかくのケーキだけ美味しく食べたいよねって途中で食べるのをやめて冷蔵庫にしまって、うん、朝起きてすぐ食べたみたいな、
うん、そう朝からいや晩ご飯食べて帰るけ3種類ケーキがあったんよ、
うん、
チョコレートケーキとイチゴのケーキと、
うん、
セットフルーツタルト、
うん、
ケーキは多分胃にもたれるだろうなと思ってフルーツタルトみたいに。
いや串揚げ屋さんでさ、そんなの食べんさんなって言ってくれたらいいのにと思ったんですけど、
言ったらつまらんじゃん
あのほで食べ終わって、ま、金曜日はだけ京都で歩いてユニバーサルで歩いてそのアップルウォッチの、歩数が2万6千まで行ったんよね、
うん、初めてだろ
ありえんだろ、19キロとかだったかな距離がで、ほんと足が痛くって、
うん、
でこんなに歩いて、しかもおやつ食べずに朝昼とか食事きっちり食べてるだけだっけと思ったのに、お風呂入る前に体重計乗ったら、みっちゃんは減っとるのに、すきちゃん太っとるみたいな。え？体重増えてるとか言って
て。おかしかろうと思ったよ
な。びっくりして、なんで増えてんの？あんなに歩いたのに。と思って、朝起きて、で、また寝とる間に減るだろ、普通。朝起きてすぐに体重計乗ったらまた増えてる、あれなんでと思ってい
で朝を迎えると、
朝を迎えて体重増えとったけど、
うん、
やっぱりああいういいホテルの楽しみは朝ごはんですよもうしっかり食べて、
しっかり食って、
朝からステーキだの
ステーキ食ったな、それや
食べまして、
うん、
で今夕方までまた USJ に行って、
うん、
で今期間限定でなんかモンスターハンターのなんか
あとやつ、うん、モンスターハンターとメンター名探偵コナンのリアル脱出ゲーム、
うん、
それからエヴァンゲリオンの
ジェットコースター、
VR ゴーグルをかぶって乗るジェットコースターと、うん、それからゴジラの 4D、
うん、
あと間にパレードもあったけどね、
うん、
スキちゃんが喜んで踊ってましたね、
リボーンですね、うん、
リボーンパレード
まあモンスターハンターはちょっとイマイチだったんですけど、えもう終わりみたいな、
あれはちょっとイマイチだったな、もうちょっとなんか工夫してるのかなと思ったけど、あれはちょっとハズレっぽかったな
あのメタネコナンのそのイベントっていうか、あれは知らない高校生カップルと4人でチームになって、
そうそうそうそう、
あんまり言っちゃいけんらしいんだけど、
うん、
でも面白かったね、2時間
で、ほぼ2時間だね、
いつまでやっとるんか知らんけど
5月6月ぐらい前じゃないかなと思うけどね、多分
結構ね、
うん、
混んどったよね、手が混んどった、
うん、
あんまりね、なんか多くを語っちゃいけんらしいんで、
うん、
罰せられるんで、
そうですね、
機密情報なんで言えないんですけど割と面白い、私ちょっとねついていけなくてハブで撮ったけど途中終わってみたら面白かった、
うん、
で エヴァンゲリオンのそのアトラクションは私らが通った時、うん、待ち時間が280分だとって280分って4時間40分だよねとかって2人で言っとってで私はもうそんなエマ普通待つとかってでなんか人事みたいに思っとったら実は自分も乗るんだったんよねみっちゃんが次あれでって言うけえって言ったら優先でバーって入っていけたんだけど、うん、みっちゃんがそんなに激しくないよ大丈夫大丈夫とかって軽く言うけ VR ゴーグルつけてで、うん、あのこう映像が目の前に現れるけは始まりましたってバーンおーおーはいはいでなんかわーって私はへーへーとかって言ってたらみっちゃん横でずっと笑っとるよねゴーグルあのしとるけん顔は見えんけど笑い声がずっと聞こえとるの私は
まあ言ってもジェットコースターだからな
であの今回は、うん、あの以前前もその行った時ハリーポッターのお城の中にあるあの、
ね、ああはいはい
あのやつが前は怖くってずっと目つぶっとったのに今回はあの
ちゃんと目を開けとったと
眼鏡かけてやるんだよねあれも
3D 眼
鏡ね 3D 眼鏡で私結局そういう眼鏡をかけることでなんかもう分からんけど割と目開けとったん今回はちょっとね覚醒した
成長したね
ちょっとだけねもうあの本当に動きが激しくてあのブワーってなんか落ちていく時は怖くて目つぶるけどあのコツをつかんだ
コツをつかんだ
今までは結構こう背中ピタッてくっつけて変に力入れたけど前のめりになったらああいう激しいやつ、
うん、
割と大丈夫なんだってことに今回気づいた
次回はフライングダイナソーに乗れそうだね
いや
なぜ黙る
ゴーグルがないけダメだと思うんですけど
自分でゴーグルかぶったら
まあでもね、短い時間もうちょっとねあの降りたかったなと思いながらこう飛行機の時間がちょっと迫ってくるんで、
うん、
で三田も疲れたらしくってあのホテルから贅沢にも伊丹空港までタクシーとかって言って、
うん、
嘘嬉しいけど嘘って言ったらいい行こう行こうタクシーでとか言ってであの空港に着いてあのお土産ちょこっと見て、
うん、
でもう保安検査やろうやとかって言ったら三つに引っかかって
ベルト外して
大きなお腹丸出しにしてね
いや別に丸出しにはしてないで
ほんで搭乗ゲートまで行くんだけど一番端なんよね
そうだったね
一番端あんなとこまでまだ歩くんって思うとって頑張って行ったら飛行機遅れとるみたいなで晩ご飯を飛行機の中で食べようって言って空弁買ったんですけど、
うん、
いざ飛行機に乗って食べようかと思ったらお箸が1本しかなくて
2人で順番に行く順番というか交互に食うと
一応キャビンアテンダントさんにその何飲み物のサービスもないようなちっちゃな飛行機だったんですけど一応聞いてみるんですけど、うん、お箸とかってないですよねって言ったらあ申し訳ございませんとかって言われてであいいですじゃあもう交互に食べるんでって言って、
うん、
で出雲空港に着いて、
うん、
でパッと時計見たら特急帰りのねゴートまで帰ってくる特急列車は、うん、もうギリで時間ないけもういいや次のもう各駅で帰るわとかって言おったらなんか時間が3つあんの何あ遅延とかがあったら間に合うかもねとかってヤフーの遅延情報を見たら私の把握しとる列車の時刻と違うんよね、うん、あれとかと思ったら私は最後にやらかしたんです到着地と発着地を、到着地と発着地を逆に、だけ、ゴーツ発出雲行きで実感検索しとって。
逆だね。出雲発ゴーツ行きを見なきゃいけないやつ
な。そうなんですよ。でも、なんか全然嘘の時刻を見とって、もう偉い目に遭いました、ちゃんちゃんって感じです、ね。
最後の最後に。 月ちゃんがやらかしたということで、
土曜日 の、 朝テレビでなんか運勢見とったら、その1位と12位だけ置いて他の星座がバーって出てくるんだけど、あれ、みっつぁんとは私の星座まだ言うてないけど、どっちかどっちかだよねとかって言ったら、私が12位、うん、12位だったっていう。
なんだよそれはって感じだな、うん、おうおう
っていう感じのね、まあちょっとうだうだ喋りましたけど、そんな旅でした、
うん、楽しかったですね。
まあ楽しかったです、
うん、
みっちゃんがえらい頑張ってくれました、今回、
うん、
まあちょっと贅沢させてもらいましたね、今回は
結構贅沢しましたよ。
ありがとうございました。
これも臨時ボーナスのおかげですよ。まだもらってないけどね。
もらえんかったら大笑いで、私知らんよ。
まあ今週末にもらう予定ですけどね。
もらう予定ですけどね。
うん。
はい。
次はどこへ行くことやら。
頑張って仕事するだわね。
うん。はい。
以上、空海 IT ニュース3月13日でした。お届けしたのは、
さあ稼ぐぞのみっつぁんと
今日は時間がなくて言えませんけど、もしかしたらなんかいいことあるかもよ、のすけちゃんでした。それではまた明日、三四
ただものだんだ。足の疲れは取れましたか？
うん、今日はだいぶ腰が痛いです。
Army ID News.